もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
まあ、今まで何回も死という問題について考えてきました。ヒブル書の著者は、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いたのです。まあ、いつか死ぬであろうと誰でも分かっているでしょうし、けども聖書は死んでから裁かれるようになることも全く同じように決まっている、定まっているとあります。すなわち死とは、まあ、否定することのできない事実ですから、死について真剣に考えようとしない人は、まあ、愚かであると言わざるを得ないなのではないでしょうか。もちろんもともと主なる神のご計画とは主の問題、死の問題ではなかったんです。主なる神ご自身こそが愛に満ちたもお方であり、命の君と呼ばれておられるお方です。主のご目的とは、まあ、命に満ちた幸福、すなわち主なる神との生き生きとした交わりでした。しかし罪によって、まあ、死がすべての人間に入り込んでしまったと、パウロはロマ書5章の21節に、書いたのであります。まあ、前回も一緒に読みました箇所なんですけれども、5章の中2節272ページになります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、そしてこうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。まあ、罪によって死がこの世に入り込んだとパウロは書いたのであります。罪の支払う報酬は死であると、次の6章の23節に書かれています。6の23、罪から来る報酬は死です。幸いにこれは終わりではない。しかし神 のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。聖書は罪の支払う報酬である死についてだけではなく永遠の命についてもはっきり語っています。今の実兄弟のお読みになりましたこのルカ伝書6章からわかるように、救われた人々も救われていない人々も共に一つの目標に向かって進んでいかなければならない。すなわちすべての人は死なければならない。まあイエス様はその前に再臨されれば、もちろん死ぬことなし、そのままで昔のエリアとエノクのように手に移されるようになります。まあ、死とは、まあ、確実であると聖書ははっきり言っています。信ずる者の場合でも未信者の場合にも死が霊と肉体との分離を意味しているのです。存在しなくなるのではない、人間の、まあ、体の中から霊と魂が出ていく。これはまあいわゆる肉体的な死です。死体は焼かれるかそのままの形で埋葬されます。いずれにしてもこのような形で人間の体は葬られなければならない。まあ聖書に書かれているように土に還るわけです。肉体は土に還り、まあ霊と魂は死者の国へ行く。自分自身の意識することができる魂は霊と結びついています。霊は死んだ後もはっきりとした意識を持っています。死んだ人は過去のことをはっきりと思い出すことができます。今の読んだ箇所を見てもわかります。彼はやっぱり残されている家族のことを思ったときやっぱり心配するようになったし、全部はっきりと覚えたのです。信ずる者もそうでない者も死後も生き続けるゆえに終わりがない。主によって選ばれた者が永遠の命を持ち続けることは聖書によっても明らかなことです。まあ未信者といえども永遠に存在すると聖書ははっきり言っています。けど新しく生まれ変わらない限り本当の命を持つことができません。本当の命は主との交わりの中にあって初めて存在することができるのです。救われることとは、まあ、永遠の命を得ることです。永遠の命とは、まあ、物ではないイエス様であると聖書ははっきり言っているのです。ですから、主イエス様を持つ者は永遠の命を持っていると、ヨハネは書く記したのです。まあ、信ずる者もそうでない者も死なければならない。けど、その死ぬ状態は全く違ったものです。信ずる者の霊は、主との交わりを持って生きて生きるようになり、これに対して、まあ、救われていない人々の霊は神に対して死んでおり、主なる神から離れているために本当の喜び、誠の平安、また命を持っていない、結局全然希望のないものです。もちろんどなたかとどなたか救われているのか我々は分かりません。まあ、知る必要はない。主しか分からない。おそらく大部分の人々は我々は救われていないと思っているけど、救われてから死んでから天国行くなのではないでしょうか。そしてある人と、あの人は間違いなく救われていると我々は判断するかもしれないけど、ダメであった可能性は十分あります。結局人間は分からないでしょう。 ね、多くの人々の考えている救いとは、結局、救われることとは立派になることだと考えてますけど、決してそうじゃない。ね、自分はあんまり変わっていないし、立派になっていないから、だから、おそらく、天国に入る可能性、まずない、なのではないかと考えている人は、本当に多いよ。いい子にならないとダメなのではないか。まあ、この考え方は確かに宗教的であるかもしれないけど、聖書的ではない。ね、立派になってないけど、イエス様を愛してると、真心から言える人は間違いなく救われている。まあ、死んでからの最初の1秒が決定的な瞬間でしょう。それはちょうど昼の夜のようなものであって、救われた人々にとっては、まあ、御国、すなわち天国、未信者にとっては、まあ、黄泉の国が待っているのです。まあ、ある人々はね、救われた人と、未信者とそんなに区別するのはひどいなのではないかと確かに考えてますけど、聖書ははっきりそう区別しているのです。もちろんいつも覚えるべきことは、救われることとは、まあ、聖書の内容を知るようになった結果ではない。あれは今から、まあ、立派になろうと努力することを意味しているのでもない。まあ、いわゆる聖書の言っている未信者という人々とは、意識して頭を下げたくない人々を意味しているのです。死ぬまで自分のわがままを絶対に認めたくない、結局天国行きたくない、行きたくないと最後まで思う人々とはダメになります。救われたいと思う人は間違いなく救われます。どういうふうに救われるか、それは我々の問題じゃない。それはやっぱり主に任せなければならないけど、主にとって不可能なことはない。間違いなく多くの人々は死の前の1秒間で救われるなのではないでしょうか。その時の心構えだけが大切です。本当に意味での砕かれた心があれば、主は受け入れてくださる。自分自身の低くするものは高くされる。まあ、聖書全体の言わんとしていることはそれです。どうして救われるのか、それは確かに多くの人々はわからないよ。聖書を持っていない人は知る方法がないからです。けども、分かってもわからなくても、天国行けばいいでしょう。我々にとって聖書はどうしてそんなに大切であるかと言いますと、聖書に頼れば毎日喜びと平安を持つことができるからです。安心して死に向かうことができるからです。行き先は決まっているという確信を持つことができるからです。多くの人々は救われて天国行くんですけど、そういう確信がない。だからちょっと気の毒なんです。まあ、死んだ後で一体、どこに行くなのでしょうかという、まあ、質問は確かに大切です。旧約聖書によると、まあ、それはヘブライ語でシェオル、ギリシャ語でハデスと呼ばれ、共に死者の国を意味しています。伝道者の書の9章の3節にソロモンは次のように書いたのです。旧約聖書の1019ページになります。1019ページ9章の3節、同じ結末がすべての人に来るということ。これは火の下で行われるすべてのことのうちで最も悪い。 だから